今日は宗教改革手術ということですね。もう皆さんも多くの方がご存知のように、1517年の10月の31日、ですから今週の水曜日にあたるんですけど、マルティン・ルターが、ビッテンベルグにあります城教会というところの扉に95箇条の帝題を掲げた。でこれが宗教改革の、記念といいますか、そこからカウントをし始めたというわけで、この10月31日というのが宗教改革記念日になっております。ですからルーテル教会はこの10月の最後の日曜日に宗教改革手術として、こうして今日の礼拝を覚えているわけであります。ただルターが実際にビッテンベルグの城教会の扉に95箇条の紙をペタッと貼り付けたという証拠は徳善先生によるとないそうです。そういうルターがそういうことは書いている記録はどうも見つかってないんですが、ルターがですね、当時のマインツという町の大司教に手紙を書いたんですね。でその手紙の中に95箇条の帝題が同封されていて、その手紙の日付が1517年10月31日という確かな記録が残っているということであります。先ほども子どもたちと歴史のお話をちょっとしたんですけれども、普通歴史、日本史世界史にしてもそうですけど、学ぶのは中学校ぐらいからじゃないでしょうかね。中学から高校にかけて、学ぶわけであります。今はもう社会科ってないんでしたっけ、公民でしたっけね、ちょっと分かんないんですけど、教科書が手渡されて、そしてこの日本の歴史を学び始める。縄文時代とか、弥生時代、飛鳥なんていうような言葉が初めて出てきて、ああこれが歴史の古い古い時のお話だったんだなということを学んでいくわけでありますが、私自身の経験もそうですし、皆さんの多くもそうじゃないかなと思うんですけど、学校でいただいた教科書に書いてある歴史がこれぞ歴史だというふうに思っているんですよね。少なくとも私の体験から言うと、中学高校で習った歴史というものがそのように世界の歴史は動いたんだなんていうふうにずっとこう思っているわけなんであります。教科書に書いてあるのが正しい歴史というふうに、こう思い込んできたわけですよね。何度も何度もこのテストを受けて試験をやらされて覚えさせられて、教科書に書いてあることが正しい歴史ですっていうふうなふうに学び、そう思い込むわけであります。ところが教科書の歴史が今日本の歴史については大きくいろんなところで修正がされようとしているんだそうです。例えば何でも最近聞いた話ですけど、聖徳太子の名前が教科書から消えるんですかね。これから子どもたちは聖徳太子という名前にお目にかかることがなくなるだろうというお話を聞いたことがあります。あるいはもう一つ私がびっくりしたのは、江戸時代のこの社会制度を表す言葉で士農工商というのがありますね。この用語をおそらく多くの方も覚えたと思うんですけど、今もうこの言葉は 教科書にないそうです。江戸時代にそういうような序列は存在しなかった、こういうふうに歴史学者は言っているそうなんですね。このように歴史というのは修正を繰り返されるようであります。一生懸命覚えた歴史がですね、間違ってたなんていうふうに言われると、ああってあんぐりと口を開けて呆れるしかないんですけれども、考古学とか文献学の研究が進んだことで歴史上の人物の評価ですとか、あるいはこの年代といったものが細かな部分が修正されていってるわけであります。おそらくこうしたことはこれからも続くでありましょう。細かな部分の修正っていうのはあるでありましょう。けれども歴史の大きなうねりというのは変わらないんです。そうしたうねり、波ですね、波、これは歴史の中でたびたび繰り返される、改革と言われることであります。16世紀にヨーロッパで起きた宗教改革は修正されることのない歴史上の大きなうねりでありました。そういう意味で私たち歴史を見るという時にはですね、やっぱり時代の流れを大きく捉えることが大事だなというふうに思います。ついつい年号とかですね、この名前とかそういうのを必死になって覚えるんですけど、教養とかですね、試験問題を解くのには役に立つかもしれない、でもその程度なのかなっていうふうな気もいたします。さて今日の先ほどお読みしました聖書の御言葉から宗教改革を振り返ってみたいんですけれども、この日のために選ばれた3つの聖書箇所、宗教改革を覚えるために選ばれた聖書箇所ですから、何らかの宗教改革と関わりがある部分なんですね。一番最初の旧約聖書の列王記というやつ、あまり皆さん馴染みがないと思うんですけど、先ほど読んだ旧約聖書には名前は出なかったんですけど、王、キングの名前、キングのことが書いてありましたね。この王は南ユダ、イスラエルを大きく分けたら南の方の国のヨシアという王様であります。ヨシア王、2番目に聞いた御言葉、これは使徒書からでしたけれど、これはガラテヤの信徒への手紙で書いたのはパウロであります。私はですね、今紹介したヨシア王、そしてパウロ、この2人も宗教改革者、こういうふうに申し上げたいんであります。ルターと合わせてこれが3人の宗教改革者であります。今日の説教題にしたんでありますけど、そこでまずこのヨシュアという人の改革をちょっとお話ししたいと思います。先ほどの聖書を読んでも多分皆さん何もわからなかったろうと思いますので、紀元前7世紀のことでありました。ユダというのはとても小さな国でしたけど、その東の方にはですね、アッシリアという大きな帝国がありました。その影響が大変強くて、イスラエルの人たちはアッシリアにこうビクビクしながら生活をしていた。いつ国が奪われるんじゃないか。そんな風でしたから、このいつの間にかですね、アッシリアの影響がユダの国にも及んできましてですね、アッシリアの神様が、いろんな神様が入り込んだんですね。だからそれまで守っていた旧約聖書の主なる神様以外の神様も礼拝することがあちこちで起こっていたんであります。 まあ、統一が取れていなかったんですね。で、ヨシュア王の時代にエルサレムの神殿、これ皆さんもお聞きになっていると思います。エルサレムの神殿のですね、改革工事、修復ですね、これを行ったんだそうです。ですから、まあ、大掛かりな、修復でありましたから、いろんなものを片付けたり整理したり大掃除したりをしているうちに一つの巻物が出てきたんです。それが先ほどの聖書に出て書いてあった立法の書というやつなんですけど、巻物が見つかった。王様、こんなものが出てきましたっていうわけですね。どれどれと言ってこう王様と書記官がこれを見てみると、これがですね、旧約聖書の中にある申命記だったんですね。申命記の立法がずっとそこに書いてある。だからそれまで申命記っていうのは知らなかったっていうことになるわけでありますが、でそれを読んだヨシア王は、ああ今のままじゃダメだと、アッシリアの神様も一緒に礼拝してるけど、これは聖書に反している、主なる神様だけを礼拝するということがここには書いてあるから、改革しよう。ヨシア王はそう思ったんであります。そしてアッシリアの神様を全部廃止して、神殿はただ一つ、エルサレムの神殿だけです。で、こういうお触れを出したんですね。これがヨシア王の宗教改革であります。拝むべき神様を主なる神だけに統一をする、そういうふうにしてイスラエルの統一をヨシア王は考えたんですね。二人目の宗教改革者パウロ、今度はガラテヤの手紙の方なんですけど、パウロについては皆さんもよくご存知だと思うんですけど、ただですね、パウロを宗教改革者というふうに呼ぶのにはちょっと私にも勇気がいります。パウロを宗教改革者って多分皆さんも聞いたことがないと思います。この人は熱心なユダヤ教のファリサイ派の人でした。けれどもある時キリスト教徒をイエスキリストを信じる人たちを迫害するためにダマスカスというところに向かっている途中で復活のキリストと出会い、彼の人生がガラッと変わるんですね。それで以後イエスキリストを伝道するようになったわけでありますが、でもですね、パウロ自身はここでキリスト教を起こそうなんてことは全く思ってないんです。新しい宗教を作ろうなんていうふうに考えたことではないんであります。パウロの頭にあったのはユダヤ教です。ユダヤ教という宗教の中でイエスキリストの救いを伝えようとしたんですね。そしてイエスキリストを伝えることで、この救いはユダヤ人だけのものじゃない、世界の人々もこの救いの中に預かれることができるんだというメッセージをそこに持っていた。もう一つ大切なことは、立法を行って救われるではない、これがパウロのメッセージでした。ただイエス様を信じることで救いは起こる、この二つのことがパウロが言いたかったことであります。全く新しい、言ってみればユダヤ教なわけですよね。そういう意味でパウロはユダヤ教の宗教改革者、こういうふうに申し上げたいんであります。でそれがやがて、ユダヤ教ではなくキリスト教にこうなっていくわけであります。パウロのこうした改革の思いというのが現れていたのが今日のガラテヤ書の5章の一節の言葉であります。この自由を得させるためにキリストは私たちを自由の身にしてくださった。この自由の身にしてくださったという中にですね、 ユダヤ人だけじゃなくて世界の人々のための救い、そして立法を守ることではなくて誰でもイエス・キリストを信じることで救われるというメッセージがここに込められております。さて、今日の福音書です。神殿の中で商売をする人たちにイエス様が腹を立てました。思わずそこで両替をしている人のテーブルをひっくり返してしまいます。私の父の家を商売の家にしてはならない。神の宮である神殿で商売をしている人たちを見てイエスが嘆いたんですよね。ヨシュア王の時代、紀元前7世紀、よその国の文化と宗教が入り混じっていろんな神様をいろんな神々を礼拝するようになったことをヨシュア王は良しとせず、エルサレム神殿だけを神殿とした。ユダヤ教はこれだというわけであります。この改革によって確かにそれまで乱れていたユダヤ教は整ったんだと思います。けれども今日の福音書を見てですね、教えられることは、イエス様の怒りを見て思うのは、神殿中心でユダヤ教は決して安定してないっていうことですよね。神殿にユダヤ教の信仰を集中させようとしたけど、今イエスはそれに腹を立てているんであります。人々が神様に祈る心を向ける場所であるのにもかかわらず、それが正しくなされていなかった、こんなふうに思ったんでありましょう。神殿で仕事をしていた、例えば祭司ですとか律法学者ですとか、そういう宗教をコントロールする体制側の お役人からすればそれでよかったのかもしれない。もうエルサレム神殿があれば大丈夫という教えでよかったのかもしれないけど、それが人々の心の中の宗教としてよかったかどうかというのは別であります。実際には人々の心は神様から離れてしまっていたのです。ユダヤ教が人々の心を、信仰を受け止めきれなかったんです。私はイエス様の怒りはそのことを物語っていると思うんです。結局そういう目で見ると、このヨシュア王の宗教改革、そういう意味では歴史の教科書では偉大なる王みたいな言われ方するんでありましょうが、ヨシュア王も結局自分が国を治めるために、自分の政治のために宗教を利用したのかな、そんな気もしてくるわけであります。イエス様の怒りは決してこの神殿で金儲けをしている商売人たちのことだけが原因ではないのです。ファリサイ派とか律法学者とかがいましたけど、イエスの批判はまさにそこに向かってましたですよね。そのことを思うと、イエスの批判というのは当時のユダヤ教、ユダヤ教の体制、ユダヤ教の権力、ユダヤ教の神学に対してもイエスの怒りは向かっていたんであります。ヨシア王、パウロ、そしてイエス、3人を通して3つの聖書箇所を今見たわけでありますが、マルティン・ルターの宗教改革もこれと合わせて見たときに一つのことを導くことができます。それは改革は続くということであります。改革は止まらない、そのことを プロテスタント教会の、まあ、これは精神と言ってもいいと思うんですが、そのことを表すラテン語がありましてですね、ちょっとそれを言いますと、エクレシア・センペール・レフォルマンダ、エクレシア・センペール・レフォルマンダというラテン語が、アクティアの中には神学生もいますので、多分そのこと、今の言葉分かると思うんですけども、これルターの言葉ではなくて、ま、カール・バルトの言葉らしいんですけど、要するに教会は絶えず改革をしていく、改革し続けるというメッセージなんですね。これがプロテスタント教会のモットーであります。なぜ改革しなければならないのか。それはもう歴史が物語る通りです。改革しても改革してもまた人間は過ちを犯す、だからです。私たち人間の罪ゆえであります。やれやれこれで大丈夫と思ったら、人間はまた何かやらかしてしまうんであります。人間は賢く見えて実は愚かです。今日の説教では、まあ、イエス様のことも一人の人間として、あるいは一人の宗教改革者として、例えばヨシュア王とかパウロとかルターなんかと一緒に並べてお話ができるかもしれない。歴史の教科書だったら、まあ、そういうふうな扱いをするでありましょう。でも私たちは今神の言葉をここから聞こうとしているので、同じ一律に並べるわけにはいきません。人間が繰り返し繰り返し犯し続ける罪、もっと良い方法で神様を伝え、もっと望ましいやり方で神様を礼拝する、ひとえにその思いを貫いて改革というのは行われてきているのです。そしてそれは必要なことです。これからもそうです。だがしかし、それでも改革してもどこかでまたほころびが出て破れがあり、私たちの罪が顔を出します。イエス様は単なる宗教改革者ではありませんでした。ユダヤ教の権力者を批判して終わりではありませんでした。神殿を三日で建て直してみせると豪語して終わりではありませんでした。イエス様は人間が繰り返す罪を許すということを成し遂げられたのであります。十字架によってそれを成し遂げていかれたのであります。パウロもルターも誰よりもそのことを力強く明確に説得力を持って語ったんであります。イエスの十字架を説いたのであります。パウロは言いました。キリストは私たちを自由の身にしてくださった。マルティン・ルターはキリスト者の自由という著書の中で、その冒頭で同じことを言っています。皆さんも聞いたことがあるかもしれない。キリスト者は全てのものの上に立つ自由な主人で、誰にも服しない。キリスト者は全てのものに仕えるしもべであって、誰にでも服する。パウロもルターも共に罪の許しを自由という言葉で表現しました。これこそ私たちの主イエス・キリストの十字架によってもたらされたのであります。お祈りしましょう。愛する神様、どうか私たちの 度重ねて犯してしまう罪をその度にお許しください。絶えず教会も改革を起こすことを怠らないように、私たちがあなたの福音を伝えるためにこの教会を整えていくことができますように、救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。